第三の聖なる主の日共に招かれて、このように全能の神様に礼拝を捧げることができます特権を本当に改めて感謝をいたします。福音が語られるという意味において私は本当に世界で最も素晴らしい場所に今招かれているということをですね、覚えながら植え替えを持って主の御声に聞きたい、また期待したいと思います。先週は出エジプト記の25章から幕屋と、そして契約の箱ですね、証の箱、特に贖いの蓋ということですね、このその形が分かる絵をですね、皆さんにお渡しさせていただいて、その意味をですね、聖書全体から受け取ったわけであります。私たちは現代において聖霊の宮とされているものとして、いわゆる移動の幕屋である、祝福を本当に流していく器であるということを受け取って励ましをいただいて、この1週間ですね、先の1週間生かされてきたと思います。皆さんはどうだったでしょうか。使わされている場所場所でそのようなことを実感することが、また体験することができたでしょうか。神様が私たちをそのようなものとしてこの地上に使わせていただいている。で、今日はですね、そのことを預言者エレミアというですね、直接的にはエレミア個人ですけども、この神の言葉を伝えていく、いわば、24時間365日でしょう、その宣教者へと召されているところですね。で、ここで神様が言われているその真意、奥義を受け取っていくと同時に、私たちも同じことをですね、神様が願ってくださっていることを覚えて、神の御声に聞いていきたいと思います。まず4節をですね、ご覧ください。次のような主の言葉が私にあった、主の言葉が私にあった、私たちも主の言葉私にあったという経験を今までされてきたんではないでしょうか。そんなこと私にはないんですけどと思われた方はおられないはずですね。日々、今この瞬間もそうですね、私に語られている。そして日々のデボーションを通し、個人の礼拝デボーションですよね、そしてこのみんなの礼拝で、神があなたにこの言葉を通して神の心を語ってくださっているわけですね。そういう意味ではエレミアも私たちとも同じです。どんな言葉だったんでしょうか。5節、これが今週のですね、中心聖句暗唱聖句ですが、もう一度味わいながらゆっくりと告白しましょう。では3、はい、私はあなたを
体内に働き来る前からあなたを知り、
あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々の預言者と定めていた。はい、そうです。そのようにですね、神様は語られたんですね。このエレミアという人は嘆きの預言者、涙の預言者とも言われますね。かっこいいですよね、皆さんニックネーム、なかなかいいじゃないですか。疑い深いトマスより全然いいですよね。嘆きの預言者ね、なんかこう皆さん欲しいですかと、欲しいという人は何人かおられるかもしれませんが、涙の預言者もっとかっこいいですよね。この頃イスラエルは不信仰のために北と南に分裂をしていたんです。北のイスラエル王国はアッシリア帝国によって滅ぼされてしまうんです。そして残された南のユダ王国もイスラエル王国と同じように滅びようと、まさに滅びようとしていたんですね。そういう時代にありました。ヒゼキヤ王、良い王とされるヒゼキヤ王は、アッシリアによって入ってきた偶像を壊したんです。そして聖書の神様から受け取り直すといういわゆる宗教的な改革を行ったんですけれども、息子のマナセが王となった時にその改革を、褒めたんですよね。そして偶像の祭壇をもう一回作って増やして、神殿の中であろうことが偶像礼拝を行って、そしてそれを民にも行わせて、行わないものを殺すというね、悪を行っていったんですよね。もうとんでもない、ことをしたということが聖書を教えているわけです。で、このマナセの孫の ヨシアが再度根本的に改革を行ったんですが、ね、民の心と思いの中には罪が染みついてしまっていたんです。でそういう中でエレミアが預言者として選ばれて神の言葉を語ったんですよね。そういう背景がございます。イスラエルの民がまだ大丈夫だ、ね、ユダ王国は神の守りの中にある、だから大丈夫だというね、まあ、いわゆる見通しがない中での希望を抱き続ける中、ユダ王国も神様に背いた罪の報いを受けなければならない、ね、神様の前に報いを受けなければならない、10年前の種は刈り取らなければならないという、いわば非常に言いづらい言葉ですね。言いづらいことを、つまり悲しい宣告をエレミアはしなければならなかったんです。ですからエレミアはね、それを語る時に涙を流したので、涙の預言者と呼ばれるものだったんですよ、ね、つまり悲しい使命をね、私たちも伝えようとするときに、ほんまやったら痛くないなと思うことって多いじゃないですか。でもあえて言わなくちゃいけないんですよ、神様が語れと言われたら。そういう状況にいたんです。しかもですね、同胞の民が、ね、悔い改めないから、そういう現実を本当に誰よりも早く体験するという、本当に辛い立場にいた、それがエレミアでありました。そのエレミアに最初メッシの言葉が今読んでいただいたところですね。私はあなたを体内に形作る前からと。皆さん濃いですね。命の始まりはどこかっていうのが聖書がはっきりと言っていることがわかるんです。皆さんどうでしょうか。命の始まりはどこか、これね、一般的にもよくねディスカッションがなされます。神様を知らないそういう文化ではね、生まれてからというふうに言いますよね。だから母体保護法には、ね、人間の形として認識される25周目から人として扱うというふうに法律としても定められているわけですね。でも聖書は違いますよ。どこからですか。体内に形作る前から。つまり、ね、聖書の視点はもう受精した瞬間である。もう命が始まった、いやもうその前から私はあなたを選んでるという、驚くべき、これは神様の視点なんですよ。神様を知らなければこの視点は絶対ありえない。私も驚きましたよね。ここは皆さんどうだったですか。世の中はね、もう本当に進化論一辺倒じゃないですかね。なんかあたかもですね、最初は人間としてなんか作られていくような、生まれていくような状況だったら、いきなりなんかで急に突然キュッてこう変わってカエルになったとかね、そんなことでもあるんですよみたいなことを言ってる、ね、つまり偶然の重なりが根拠ですよね、進化論の。そういう中にあって、この視点というのは本当にすごいものだと私は感じました。その受精卵は間違いなく人間になっていくんです。途中で何か他のに変わることはありえない。神の形として作られた人間へと成長していくんだ。そのことを宇宙と地球を作られた神は見ておられた、見ておられたんですよ、知っておられた。皆さん、この知りというのはですね、ちらっと見て知るんでも、ちなみではないんですよ皆さん、ね、知るというのはですね、夫婦が知るっていう言葉を使えてますよね。つまりより霊肉魂、この3つの領域で深く親密な関係を表す言葉を使えてるんですよ、ね、ものすごく親密な心を持ってあなたを知っているんだと、ね、なんという恵みでしょうか。また形作るという言葉、ね、これもともとはヘブル語ですが、これはもともとね、陶器師が陶器を粘土から作るということの意味の言葉ですね。あの創世記2章7節にはこうあります。神である主は土地の地で人を形作りという言葉、ね、その腹に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったですよね。またイザヤ64の8には、しかし主よ、今あなたは私たちの父です、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です、私たちは皆あなたの手で作られたものですとあるんですよ。じゃあ皆さんで一緒に見ましょうか。イザヤ45の9です。イザヤ45の9、ここをですね やりたい。エレミアの前ですよね。イザヤ45の9。では読めるからで一緒にですね、読みましょうか。イザヤ45の9。イザヤ45章9節。では皆様でいいでしょうか。3、はい。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者。粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないなどと言うであろうか。というふうに、皆さんどう感じたでしょうかね。作られたものが作り手に対していちいち文句言うかっていうことですよ。で、私たちはですね、もうちょっと鼻がね、もうシュッとすればいいのとかですね、眉毛がもっと眉毛だったらいいのとかですね、そういう、まあ、私ですけどそれはね、思ってしまったりね、いろいろとこうね文句をつける。でも神様はね、もう知らされているように、あなたは私が作った最高の作品だと言われている。たった一つの掛け合いが作品だと。ですから皆さん、毎朝今日どうですか、鏡を見られて、ね、イケてるやんと言いました、 I love you と言いましたか、ね、神様に会うならばそれは本当にですね、あ、神様の作られた作品なんだという心からそういうことを言えるんだというのが聖書が教えている真理です、ね、神様が作った最高の作品なのにちょっと最近不節制でむくんできた、それはちゃんとね、それが動機だったらいいですよね。本来ならもっとねシュッとしてるのにちょっと不節制がたたってとかね、不節制がこう重なってとか、そういうふうな健康思考は、まあ、健全と言えるかもしれませんね。いずれにしろ私は神様が作られた陶器師であり、私は神様が作られた作品だということ、神様が陶器師だということを申し受け取っていただきますね。陶器師が作りたいと願った通りに陶器を作る、それは陶器師の自由です。同じように私たち一人一人が生まれる前から神の計画とご意志によって形作られたわけですね。それが何であるかは一人一人違うので、それを知ることが人生の目的を果たすためには必ずや必要になってくるんですね。つまりここに人生とは何ぞやということが初めて分かるんですよ。つまり神様の存在を外して人生の目的というのは分かりえないんですよね。いかがでしょうか。エレミアは国々への預言者という大きな働きの器として召されてここでいるわけですね。同じように神様、私たちにもエレミアと同じようにして召しておられます。聖書の中の預言というのはあらかじめ、ね、言うという預言という字ではなくて、神様から預かった言葉を語るという意味の預言ですよね。預言者はすなわち神様が私たちに何を求めているかということを伝えるのが預言者の役割なんですよ。私たちは神様の言葉である聖書を持っていますね。そしてイエス様と出会って、人が闇から光、永遠の死から永遠の滅びから永遠の命に変えられていて、そのような歩みをするにはどのようにしたらいいのかという、その術を皆さんもうすでに体験しておられるのではないでしょうか。どうですか、ちょっと横ちらちら見ました、ね、していますよね。どうしたら永遠の滅びから永遠の死に至るかという、このことを体験しているものではないでしょうか。つまり語るべきものを持っているわけですよ、ね、預かっているわけです。神様の言葉を預かっている。別にですね、聖書学者になる必要はないんです。私たちがどのように神様と出会ったかという、その証を持っていることは、預かっている言葉を持っているということです。もちろん皆さんの証の中には救いの隠しの御言葉があるはずですよ、ね、その御言葉があなたの生涯の、ね、揺るぎない救われている証拠になっているはずですね。その言葉を持っているという意味において同じなんです。だから同じ使命が、エレミアと同じ使命が与えられている、ね、パウロはこう言っています。パウロはこう語っています。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いに清く傷のないものにしようとされました。エペソ 1-4 で、キリストのようになるために、清く傷のないものになるように、私たちを世界のもとに置かれる前から選んでくださっているんだ 私たちがキリストのようになる、神の形に回復していく、これが全て神様に作られた秘蔵物である陶器の目指すゴールだということを言われているんですよ、ね、皆さんこれ例外はいないんですよ。気づきましょう、ね、全て作られたものはそのような歩みをしていくんだということを創造者の神様は招かれているわけであります。そして皆さん申し上げてください。5節に、あなたを死の後に、あなたが腹から出る前からあなたを性別しと書いてあるんですよ。皆さん今日のこの御言葉のですね、本当に大きなポイントはここだと言えるでしょうね。皆さん、私たちはですね、日曜日を性別するとか、ね、神様を性別するとかいうふうに使いますよね。でもここでは逆なんですよ。あなたを神が性別しと書いてあるんです。これも本当に驚くべきことでしょうか。性別なんでしょうか。清く分けるというふうに書いてますね。つまり取っておきなんですよ。あなたは神様から見たらもう取っておきな存在だということですね。つまり取っておくのですから、ね、それは特別な働きのために取っておいた人だということです。それがここで言われている真意ですね。イエス様はこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためである。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、つまり祈るならば何でも、父があなた方に父の最善を与えるためだという御言葉の確かな約束があるんですよ。皆さんアーメンでしょうか、この御言葉に。つまりあなたは取っておかれたものです、ね。まあ、私に関して言えば、私はクリスチャン一世です、ね、私は決断してイエス様を救う人を信じたというですね、明白な経験をいただいていますが、でも選んだのではないとイエス様は言われているんですね。最初私はこれを矛盾を感じましたね。いやでも私決断迫られたし決断したんですけども、選んだのではないと言われた、なんでかなと私は後々分かってきます。それはあの時にあのように、まあ、中学時代ですね、人生について深く考えていなければ。考えたんです、私。考えてないように見えても考えてます、ね、でそしてその時あの人がいなければ、ね、つまりもう中学時代中川で友達が先に教会行ってたんですよ。そしてあの焼きそばでなければ、ね、焼きそばパーティー100円食べ放題だったんです。お腹が減ってた、焼きそば好きだった、その時ちょっと自分の中でそういうのがなければ、ね、というですね、これ作為的ではないんですよね。まさにですね、一つ一つのことを計画的にできないですよ。もう複数いっぱいありますが、それを全てコーディネートしかたった全能なる主の御手による、いわゆるコーディネートとタイミングの備えがなければ、今ここに私はいないのであります。皆さんもそうではないでしょうか。あれがなければ、絶妙に働いていなければ、それは、ね、作為的にはできないんですよ。つまりそれがあなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだということです。生き方や教会、クリスチャン、聖書に魅力を感じ響く心がその時に同時にも備えていたから、今があるんだなと思います。その意味においてあなたが選んだのではない、イエス・キリストであるその私があなたを選んだんだよと言われたんですよ。皆さん特に覚えたいことは、まあ、今のですね、ヨハネの15の16には任命したとありますね。任命です。任命した、ね、これは自分が救われるためだけ、心地よいことだけに選ばれたのではない、ね、私は選ばれただけじゃなくて任命されたんですよ。何のためか、これはですね、このエレミアはイスラエルの民の救いのために任命された。で、私たちはあなたが届ける、あなたが関係しているあの人の救いのためです、ね、あの人の救いのために任命された。つまり自分自身の損得利益のために 選ばれたのではなくて、神の目的のために力を尽くしてそれに仕えていくものとなるように、つまりそこにですね、私たちは使命が与えられているんですよ。明確な生きる使命ですよ。皆さん素晴らしいのではないでしょうか。皆さん、ここで私たちは考えましょう、ね、クリスチャンでしかできないことなんですか。よくね、クリスチャンにならへんかったらよかったとかね、思う瞬間あるかもしれませんね。もうあれしたらあかん、これしたらあかんとかね、まあ、いろんな制約を確かにあるでしょう。でもそれはルールではありませんね。神様が喜ばれることは何だろうかなというふうに本当に知れば知るほど、あ、そうなんだと思って、自らそういうふうにしていきたいという思い、そしてそれがなっていくんでしょうか。決して上からそうしなさいではないですよね。でも私たちはできないことではなくて、クリスチャンだからできること、信仰者だからできることを考えたり数えたりです。皆さんどうですか。いくつかあげましょうと言ったら、あれ何やったかなって、あげられますか。これあげられるとあげられると全多分違うと思いますね。本当にクリスチャンライフを喜んで生き生きと歩むことができるか、そうじゃないかの、これは結構関わっていると思いますね。まあ、この1週間いくつかいろんなところで分かっちゃいました。もう真っ先に言われたのはですね、祈ることができます。アメン、ね、えそうですよ、祈ることができます。皆さんこれ祈ることしかって言いやすい、違います、祈ることができるんですよ。もう祈ることしかできへんわって、なんかすごいネガティブでしょ響きが。もう祈るしかできへんし、違う、祈ることができるんです。皆さん祈ると何ですか。神様と直結する、いわゆる旧約の時は決まった方法で決まった人が決まった時間ってたでしょ。でも今はいつでもですよ、イエス様がおられるから。天の神様といった瞬間にドーンってもうパイプができるみたいなもんですよね。天の神様とのイメージはそうですよ。もうすごくこういう感じで、ね、祈ることができる、こう天地を作られた創造者の神様に祈ることが、つまり話すことができる。そして私たちが祈ることを通して自分の自己中心な心が神中心の心に考え方価値観が合わされていく営みのことですよね。祈りというのは祈ることができる、ね、私たちは本当に何言っていいかわからないという状況に直面することがありますよね。特にですね、本当に死を間近に控えた人の前では本当に何言ってもなんかこう 軽く聞こえる。その時に祈ることができるんですよ。祈らせてくださいと言って断ることは私はいつもありません、ね、皆さんもそうじゃないでしょうか、はあ、本当に祈ってほしいと。そして祈る時にその場が神の足場となり祝福の臨座の場所になっていくことを何度も体験しました。その中でイエス様と出会っていく人が起こされるということが多くあるんですよね。祈ることができる、いかがでしょうか。他なんでしょうか、皆さん他ありますか。もうそれでも十分ですよね。もう祈ることができる、もう一つ言われましたね。二つは必ず言われました。クリスチャンだからできること、そうです、もう思い分かったと思います。それはイエス様の十字架と復活の福音を伝えることですよ。これは私たちにはできませんよね。借り物ではない、もう説得力の伴うリアリティを持った自分の言葉で語るんですよ。これがいわゆる大きな二つの神様が言われたあなたにしかできない使命であります。このことを私はしっかりと日々携えて生きていくときに、つまり罪許された永遠の命にこのことを思いながら普通にですよ生きていくときに、もうそれ自体がキリストの香りを放つことになっていくんですよ、ね、つまり結果的に良い影響を与えることになるんです。取ってつけてね、クリスチャンだからクリスチャンらしく行かなあかんというふうな毎朝そんなことを気合い入れていったら、これはもう疲れますよね。生身の人間ですよ。でも本当に神様を喜び楽しんでいくということをね、そこに本当にフォーカスを当てていったら、もうそれがですね本当に神様の御心にかなうことですから、聖霊様が喜んでくださって、そして神様といつでも祈ることができるということに喜びを感じ、そして神様ってこんな人なんだということを普通に分かち合うようになっていけば、もうその人はどうですか皆さん。それ想像するだけでもですね、あ、そんな人だったら私ちょっと一緒にいたいなと思いませんか。ねえ、いつも難しい顔してね、 なんかこう何かに巻き込まれていくようなそういう雰囲気を持った人の横にはいたくないわけです。で本当に元気をもらえる、なんか生き生きとその人の何がその核にあるのかということを周りの人が気づいていく、まさにそれこそはキリストの香りを放ち良い欲を与える生き方だと聖書は言ってるんですね。これは大人だけではありません、お友達も同じですね。何度も申し上げますが、大人は小学校には通えません。不審者だからですね、不審者になるからですね、保護者はいいんですよ、ね、いきなり私がですねそうだと思って示されていったらですね、まあ、今のうちはすぐ通報逮捕になりますからね、恐ろしいなと思いますが、でもだからお友達、ね、今申し上げたことを本当にそうなと、そしてそこでまず祈る、その、ね、場で祈ったらそこはもう神様が働く足場になるんですよ。いわゆる祭壇を築くことですよね、あのノアのように。皆さん使わされるところでまず祈っておられるでしょうか、ね、それがこのエレミアが与えたこの使命の具体的なことです。この終末の時代に私たちはイエス様を信じる者として、この日本に、この地域に、そしてこの職場に、学校に、そしてこのルックスとビジュアルと性格を持って使わされていきますね。もうそれぞれでしょ皆さん、ね、タイプも違いますよ。それを神様は用いられるわけですよ。皆さんどうですか、そういう見方ができるのが信仰者であります、ね、そういう価値観をもう一度受け取り直しましょう。これがこの五節です。あなたを絶えない形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを取っておいて性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。これは単にエレミアだけのこと、一言ではなくて、私に語られることです。あなたに語られることです。皆さんどうでしょうか。そしてその語った後にエレミアはこう言ったんです。そこで私は言った、かっこ言いましょうか、6節3、はい、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりませんと言ったわけですね。皆さんこの若いって言ったのね、これ実はですね、あの日本語でもっと詳しく言えばね、赤ちゃんですって言葉です。エレミアはもうなんてこと言うんだよね。エレミアって ある程度の年齢言ってるんですよ、青年以上です、ね、まあ17歳から30歳だと言われますね、年齢が。でも本当にもう分別のある大人です。でもね、あえて赤ちゃんですって言葉を使ってるんですね。その気持ち分かります。もうよっぽど嫌だったっていうかね、もうやめてっていう感じだったんでしょうね。まあ、極端な表現ですよね。まあ、多くは二十歳前後であったというふうなね、そういう見方が多いんですけども、国々の預言者だとなる？クエスチョンマーク、びっくりマーク、っていう感じですね。モースと同じような、っていう感じですね。もう不安で不安で戸惑ったんでしょうね。これ分かりますよね。自分の感情を包み隠さず神様に言い開いて申し上げたんですよね。まあ、これだからこうやっていいっていうことですよ。私もね、もうそんなね、なんて言いますか、ほんまにこれ絵に描いたようなね、信仰者じゃなくてもね、こう戸惑ったらいいんですよ。うわーとかって言ったわけです。もうとんでもない、どんなに頑張っても探しても、どんなに訓練積んでも私は到底できません、もう絶対無理って言ったわけです、ね、でそのことを和解っていう言葉に集約したんでしょうね。でも皆さん、神様は何と言われましたでしょうか。7節、ここも言いましょう。では3、はい、すると主は私に仰せられた、まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。はい、そうです。そのように神様はっきりとおっしゃってくださったのであります。つまりね、年齢的に達してない、能力がないだと言うなってことですね。主の命令を行うというのはですね、私の能力で行うのではないということが分かります。つまり主が命じられた通りに、呼びされた通りに行っていく、それでいいんだということですね。つまり神様がメスならば、ね、私たちを通り行き管として用いるんだと、そして神様の働きをあなたを通して行うんだというふうに、これは宣言されているところです。 そして神様があなたにいろんな役割を与えるんだと、ね、いろんな奉仕があるでしょうね。教会を例えば立て上げていくということでもそうでしょうね、まあ、この教会はまあ0歳から、ね、本当に年配の方がおられます。幼い子は幼いからできない、それではありません、ね、その年齢に応じて尊い使命があるんですよ、ね、以前も申し上げたように本当に緊迫感緊張感そのようなミーティングに赤ちゃんがニコって笑ったら緊張がほぐれるじゃないですか。でその時にですね、大人がニコって笑ったら気持ち悪っていう風になるわけですね。それと、ね、毎週毎週ですね、お友達が、ね、あのおはようって挨拶を、ね、して迎えてくれてますね。皆さんどう感じますか。喜びがニコってなったりですね、気難しい顔をしててもニコってなるじゃないですか。その逆はないでしょ、ね、そうです、ね、本当にその年齢に応じた使命、果たすべきものがあるんですね。ある教会はですね、まあ、この教会も多分そうかなと思うんですけども、そういうですね、元気よくお友達が迎える奉仕をしたら、ね、暗い雰囲気が消えて元気になる人が増えて病気になる人が減ったそうです。多分この教会もそうじゃないですか ね。そうですね、本当にそういう大切な使命がそれぞれのこの年齢に応じてあるんだということですね。ですからキリストの体を捧げていく奉仕には卒業とか引退というのはないんです。もちろん奉仕の形には変わることがあるでしょう、ね、死んだりが理由などとして、しかし卒業引退は聖書をどこを見てもないんですね。そういうところはモーセは80からとかね、そういうふうなまだ踏むべきところがあるとかですね、ヨシアにはそう言われてますよね。ですから私たちは、ね、そのことを覚えながら、一番大事なそれはこのように神様の前に礼拝を捧げることであり、祈りを積み上げていくことである。何かをなすことだけではないですよね。そういうことを覚えて、そういう視点を持って卒業とか引退はないんだということを覚えて、私は何をもってキリストの体をこの地域に、何をもって神の国を立て上げていったらいいでしょうかという、その問う祈りをやめないでいたいと思うんですね。そして示されたらすぐに神様に応答したいと思います。私はいかがでしょうか。でこの神様はですね、このエレミアに対して宮座を体験するための条件というものを、教えてくださってますね。一つは、ね、7節に申し上げてください。どんなところへでも行きってことです。神の宮座を体験するための条件というもの、一つはどんなところへでも行きと、つまり自分が行きたいというところだけ行くのではなくて、ね、まあ、こういうところだけは絶対避けたいというのではなくて、神様が使わすところどんなところへでも行きなさい、これは一つですね。もう一つはですね、全てのことを語れと言われました。皆さんの場合ですね、私はとかく自分が気に入ったこと、ね、相手が喜んでくれそうなことを語りたいと思ってしまう病気がありますね。でもそうじゃなくて、ね、自分に不都合だと思ったとしても神様が語れと言われることは全て語れと、ね、そのように言われています。つまり神様が私たちに願っていることは、私にあなたの全てを委ねなさいということですね。通りたくない境遇も主にあって通り、聞きたくない言葉も主のものだと信じて聞いて、全てを明け渡す、ね、同伴者はイエス様である、最終目標はイエス様の似姿、最終目的地は天国だから、ね、そして途中下車はたとえ途中下車をしても神様の最善の場所だという、ね、だから神様が人生の主語になっているならばそうなんだということですよ。皆さんどうですか。もう皆さんは人生の主語は神様がになったのでしょうかね。このことをですね、求めていき明け渡していきたいと思うんですね。まあ、言ってみればある意味ミステリートレーナーようなものですね。どこ行くんやろうと。でも神様が人生の主語ならば大丈夫なんですね。そのように聖書は一貫して教えているわけであります、ね、皆さんどうでしょうか、ね、飛行機に乗ったら命を完全に預けるようにですね、神様に預けた人生だと腹くくれば、ね、神様ご自身が責任を取ってくださるわけです。 そして神様が確実に私たちを神の御旨にかなうものに変えてくださる。本来罪ゆえに永遠に死んでいた命です、人生です。それを救っていただいた儲け者の人生を主に完全に委ね明け渡すものとなっていきたいと思うんですね。主は言われています。8節で、彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の見告げ、共にいる。どんな時もインマヌエルの主は共にいる。ですから人を恐れるな、私と共にいることを忘れるなということを言われているわけであります。皆さんどうでしょうか。信仰者の生き方を、もう一度私は受け取り直していきたいと思いますね。神様がいいよと言われたらいつでも神のもとに引き上げられていくわけです。今日再臨が起こるかもしれない、神様がもう地上の歩みはここまでと考えたら、地上での使命は終わり天に移される。しかしそうでない限り神様が必ず守ってくださり、そして神様の使命を果たさせてくださる。この、視点を持ってこの1週間も歩ませていただきたいと思うのであります。皆さんいかがでしょうか。この価値観に視点に立っているでしょうか。もし私はですね、地上が全てという価値観がまだあっているならば、それが歪んでいくんですよ。葛藤してね、すごくしんどい生き方になります。だからもう本当にですね、スパーンと神様に明け渡し、聖書を見ました、決断をして神様から全てを見ることができるものとなっていきたいと思うんですね。まさにそのことを主はここでエレミアに問うている、私たちに問うているんです。最後ですね、9節10節こう言われました。その時主は御手を伸ばし私の口に触れ、主は私に仰せられた。じゃあ今から最後まで見ましょうか。では3、はい、今私の言葉をあなたの口に授けた、見よ私は今日
あなたを祝福のためと王国の上に任命し、
あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。はい、そうですね、まさにですね、神様が語る言葉をあなたの口に授けた。これ私たちも言われています。授けられているんです。もう意識しようがしまいが、皆さん語るもの持ってるんじゃないでしょうか。皆さんもしですね、もう本当にあと3日で命なくなりますと、もし言われたらですね、何を最後に語りますか。ラーメン食べたいですか。それともなんか世界 あのこの前あの番組見たあのもの一瞬の前に食べなかったですか。まあそれもね、まあ、最初の方に語っといたらいいです。そういうことは何語りますか。最後まだね、全員クリスチャンじゃなくてイエス様と出会ってなくて、何を語りますか。私が救われたこの福音をあなたにも届けたい。イエス様を信じれば、どんな人でもあなたでも悔い改めれば許され、天の御国を受け付けるんだという福音ではないでしょうか。私はですね、命を削ってでもそれを語りたいと思えてくるんではないかと思うんですね。私はその方の話を聞きました。牧師として召されて、でも腕輪になってたった5年しかその働きができなかった。でもその病床で来られる方全てに、福音を語り、なんとか命を長らえたり、その理由は一人でも多くの人に福音を語りたいという理由からでした。それを見た反対してきた息子がその姿を見て、命を削っても語りたい言葉を持っている、その凄さ、その神様の御業に圧倒して彼も献身し、今牧師をしていますね。皆さん、私たちは全て命を削っても伝えたい、いや伝えてほしいと言われている神の言葉が授けられているんですね。私はだからこの授けられたものとしてふさわしい言い方をしたいと思うのであります。皆さんどうでしょうか。それはそれ、これはこれではなくて、私はここに生かされたい。私たちの日々の生き方、結婚生活、また職場での生き方、家庭での生き方、全てできてるできないなくて、あ、そうなんだ、神の御旨はそこにあるんだ、だからそういうものを私は 知らされているものとして応答して生かされたいです。だから聖霊様力をくださいと、そしてだから互いに祈り合おうという祈りをね、この教会兄弟姉妹同じこの御言葉を共有する私たち祈って今日も使わされていきたいと、そのように願います。皆さんいかがでしょうか。あるものを滅ぼし、あるいは壊し建て植えさせる、これはクラッシュ&ビルドですよ。壊して建てる、ね、ならば私たちはどこまで行っても罪があって、自分中心で自分を神として相手を支配したいという罪があるからです。でも神様はそこにもメスを入れて壊して神様が立て上げる、これも喜びです。そのことを覚えて使わされていきましょう。最後にエレミア18の4を読みますから聞いてください。ここを見ます。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。祈ります。天の父なる神様、ありがとうございます。今日あなたは私たち一人一人を体内に形作る前から選び見守り、そして本当に深い親密な思いを持って知ってくださり、取っておいて、この私自身もそうしていただいたこの命、永遠の命に至る福音を、その言葉を授けていただいた、そしてそれを私たちが関わっている一人一人に分かち合う、その使命をいただいているんだということを今日もう一度教えてくださって感謝をいたします。どうぞそれにふさわしい生き方ができますように。この1週間もそれは自分の頑張り努力ではできません。ただ内住の聖霊様によってよい頼んでいくときに力を与えられ、それをなすことができますから感謝をいたします。どうぞ互いにまたこのことを覚えて祈り合って、そういう場に使わされていくものとなれますように。感謝をし心合わせ、復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。